青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回が最終回となりますが、引き続き漢方家の桜井大輔先生をゲストにお送りいたします。桜井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回先生からその養生のお話をたくさんお聞きして、その知識を持ちながら今皆さんね、多分忘年会とか出られてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、今回ご質問がたくさん届きましたので先生にお答えしていただきたいと思いますので、お願いします。
よろしくお願いします。
ご質問1は、多分これ漢方とか養生 のことだと思うんですけども、はい、似たような症状や状態でも治り方が早い人と遅い人では違いがありますか、はいはいはい、とのご質問なんですけれども、はい、
そうですね、やっぱり根本的な素質の違いといいますか、両親からもらった体の強さっていうのはどうしても出てきてしまう部分ではあるんですけども、はい、どんなに不養生してても元気な人っていらっしゃるんですよね、はい、何食べても全然びくともしない方っていらっしゃいます、はい、まあその方が高齢になった時にどうなるかっていうのは何とも言えないところなんですが、
なるほど、
はいはい、現時点で体が強い方っていうのはいらっしゃいます、はい、でそれに加えて日々の過ごし方が違ってくると、はい、やはり治り方っていうのも変わってくるわけですね。まあ、具体的に言いますと、例えば毎日9時10時にちゃんと早寝をしている方と、はい、夜中の1時2時3時まで起きている方とではやっぱり回復力が全然違ったりとか、
そっか、睡眠の質や量とかで毎日の積み重ねで
やっぱり変わってくるとか、
はい、ということですよね。
食事が乱れているとか、毎日例えばハンバーガーを食べているとかお菓子ばっかり食べている方と、ちゃんとご飯味噌汁みたいな食事を極力されている方とでは回復力とかも変わってきますね。
もともとの気質はどうしてもあるけれど、
ある程度ありますね、
はい、それはやっぱり漢方でもこの体質っていうところにも、はい、なってくるんですか。
そうですね、カウンセリングの場合もまずお父さんお母さんがどういう体質だったとか、はい、どういった病気を持ってらっしゃる方とか、どういった治療中とかも詳しく聞いていくんですけども、はい、そこからやっぱり両親も胃腸が弱いですってなると、はい、やはりお子さんであるその方もちょっと胃腸の弱さがベースにあるだろうな、
やっぱりそこはそこから生まれてきたから、
どうしても少しはありますね、はい、それを加味したお薬の選び方であったりとか養生のアドバイスっていうのをさせていただくんですけれども、はい、プラスやはり日々のその不調の積み重ねといいますか、そこを気をつけていかれる方が改善はしやすくなりますね。
やっぱり当たり前ですけど、治りが早くするためにはやっぱり日々の養生が
結局はね、月並みで申し訳ないんですけれども、特別なやり方っていうのはなくて、ちゃんと寝てよく食べて、はい、しっかり休むということが大事になってきますね。
はい、ありがとうございます。でご質問2つ目なんですけども、桜井先生の本を何冊も愛読し生活の参考にしております。
ありがとうございます。
そこで先生に質問があります。高齢の80歳の母が夜中に足がつって小村帰りのようになります。軽い運動などもしているのですが、他にも生活で気をつけることや何か良い漢方などがあればお聞きしたく、よろしくお願いいたします。
はい、足がつるという状態は漢方だと、まあ、だいたい冷えて血流が悪くなって筋肉にうまく栄養が届かなくなったために動きが渋ってしまっている状態が一つ考えられるので、はい、足腰を冷やさないように心がけるということがまず一つ大事になります、はい、そうすると、まあ、薄着をしないとか、室内でも暖かい格好をしておくとか、半身浴であるとか、あとは前回もお話したように冷たい飲食を避けるということが一つ大事になってきます、
はい、
で漢方の考えですと、筋肉というのは体内に生まれる血液、まあ、血液と血というものがあって、血と言われ血と書いて血と言うんですけども、はい、これが筋肉に栄養を与えていると考えます、
はい、
でこの血が少なくなることによって筋肉に栄養がいかず動きが悪くなってしまって、はい、吸ってしまうということが考えられるので、
はい、
その血の元になる食材なんかも少し意識されて取る方が良いかなと思います。
血に栄養が行きやすい
食材、そうですね、はい、血になりやすいもの、はい、例えばレバーであるとか黒豆であるとか、黒いものっていうのは結構血の元になりやすいんですね、
はい、
ですから黒ごまもそうですし、はい、あとは黒砂糖なんかもそうですね、
はい、
そういったものも適宜取ってあげるっていうのが一つ手かなと思います、はい、あと漢方で言うと、はい、まあ有名な漢方で芍薬甘草湯という処方がございます。
芍薬はお花の芍薬ですよね、
はい
はいはい、
芍薬の根を使った芍薬甘草湯という処方があるんですけれども、はい、筋肉のつりを解除する力を持っているので結構早く速効性が効いて、今ちょっと手元に資料がないので分かんないですけど、昔あるメーカーさんでゼリー状の芍薬甘草湯を作ってたんですよ、
はい、
で枕元に置いといて足がつったと思ったらすぐ飲んで、 で即効性が高いので30分ぐらいするとそれが改善するっていう処方があったんですけど今もあるかな。
でも短期間でもちょっとそのつるな特に冬なんか冷えてるとの、はいはい、ちょっと冬の間飲むとかいうのもあるんですか。
そうですね、芍薬甘草湯は、まあ、いわば鎮痛剤みたいな働きをしてくれてすぐに効くんですが根本的な治療にはちょっとなかなかなりづらい処方なので、はい、その辺はやっぱり体の状態とか生活習慣なんかを見ていただける漢方の専門家に一度相談してもらって今そのお母様がどういう状態にあってなぜその症状が出ているのかでその症状を改善するにはこういった対策があるっていうのをアドバイスをいただいてほしいんですけど、はい、まあパッとドラッグストアで買えるようなものでしたら芍薬甘草湯がまず使えるかなと思います。
一番こう万能というか、
そうですね、感じなんですね、はい、足のつり筋肉のつりに関してはですね、
はい、ありがとうございます。でご質問さん、中医学で便秘を治すときはどんな方法がありますか。
そうですね、便秘の悩みはたくさん、まあ、多いんですけど、まあ、女性は便秘が多いんですよね。まず性格的に見ると、はい、便秘ってお腹の力が弱くて便を出す力がなかなかないって、はい、筋肉の量がどうしても男性に比べて少ないので、はい、女性に多いとされている症状の一つです、はい、で中医学の考えだと熱がこもっていて乾燥してしまうことによって、はい、なかなか出にくい便秘っていうのと、はい、あとストレスによって胃腸の動きが悪くなって滞ってしまう便秘、はい、そして先ほど言った血という血が足りなくて腸内が潤わないことによってなかなか出ない便秘、はい、あとは冷えによって胃腸の動きが悪くなって出にくい便秘などがあります。
4パターンあるんですね。
そうなんですね、はい、だからまずどのタイプかっていうのは見分けるのがすごく肝心なんですけれども、はい、まず熱の症状だとその他のぼせやすいとかほてりやすいとか、はい、周りよりも暑がりであるとか、はい、あと冷たい飲み物をすごく欲するような体の状態であるというのがよく見られたりとか、はい、あとはストレス性の気が滞った気滞という状態になってくると、下痢と便秘を繰り返すんですよね。便秘便秘便秘で出るときは下痢になってしまうとか、あとは
2つの症状が結構出たりするとストレス性高いというふうに感じるんですね。
そうですね、アップダウンしやすいとか情緒がイライラしたり落ち込んだりとかしやすいとか、うんうん、あとはお腹にガスが溜まって張りやすくてゲップやおならが多くなったりとか、女性だと生理前に胸が張って痛いとか、うんうん、こういった時は気滞、気の巡りが滞ってしまってるなっていうふうに判断していきます、
はい、
血の不足だとやはり潤いが足りないので肌が乾燥しやすいとか、はい、目が乾燥しやすいとかっていう症状も顕著に見られますし、はい、あと睡眠中に夢が多いとか、はい、なかなか寝にくいとか、うん、そういった症状もよく見られます、はい、そういった場合は血の不足を疑って血を増やす黒い食材とか、はい、そういったものを意識して取られる方がよろしいかなと思います、
はいはい、
冷えの場合は、まあ、周りよりも冷え性であるとか、うん、寒がりだとか、うん、手足が冷たいとかお腹が冷たいとかっていう症状が見られるので冬になったら便秘になりやすいとかね、でそういった方はちゃんと温めるようにしていただいてお風呂に入って冷やさないようにするっていうのが大事ですね。
これでも今先生が4パターンって教えていただいたんですけど複合的ってこともあるってことですね。
ありますあります、 あります。
ストレスと冷えとか、
はい、ストレスによって胃腸機能が低下して血が作れなくなってっていうこともあるので、うん、
なるほど、それはこう自分のどこに当てはまるかな、あとどれも当てはまるかな、
どれも当てはまるってこともありますよね。
暑がりだったりとかしたっていう時は体をこうクールダウンするのが大事だったりもするんですか。
はい、熱がこもってしまって、消耗してしまって腸内が乾燥してるっていう場合は少し熱を冷ますもの、例えばキウイフルーツなんか一つ手かなと思います。熱を冷ます力を持っていて若干潤してくれるのでそういったのも一つ食べていただいたりとか、ヨーグルトとキウイを一緒に食べるとかっていうのも、はい、このパターンの場合はおすすめですね。
おすすめ。でもこの熱があるってことニキビとか多いとかそういうのもあるんですか。
あります、あれも炎症ですからね。
なるほど、ちょっとお顔とかこう体に多いのはちょっと熱がある可能性もあるっていうことですね。
赤みがあったりとか、うんうん、吹き出物が多かったりとか、はい、そういった場合は熱がこもってるかもしれないなっていうふうに判断をします、
はい、でこのストレスでお腹が張ったりっていう時は、まあ、ストレスね、結構今ストレス社会で皆さんこれはもしかしたら全部当てはまるのかもしれないですけど、はい、そういった時により食べた方がいいとかこういった行動した方がいいっていうのってありますか。
気が滞った状態、ストレスが高くなってしまうと気の巡りっていうのはどんどん悪くなってしまうんですけれども、はい、そういった場合は緩めて流すっていうことが大事なので、ちょっと自然に触れて散歩をするとか、そういった景色を楽しむように心がけていただく、はい、見えるものを楽しむっていうように心がけていただくことと、あとは柑橘類とか香味野菜なんかを日々の食事に取り入れていただくことも大事かなと思います。
香味野菜、先生がね、気を発散させるよとずっと教えていただきましたけど、はい、パクチーとかもいいんですよね。確か
そうですね、パクチーもいいですね。
香味野菜、あとはみょうがとか、
みょうがとかパクチーとか春菊とか、うん、そういった香りのあるものというので、うん、香りを嗅ぐということはずっと考えてる作業から香りの方に意識が行くわけですね、
はい、
だからあれなんかいい香りだなとか心地よい香りだなっていう、うん、その瞬間に意識がそれます。ずっとずっとストレスを抱えている状態、あのことがずっと気になっている状態からちょっと目線がそれるってことがポイントですね。
じゃあ香味野菜ってでもすごいシソとか取りやすいですよね。
そうですね、
じゃあ必ずちょっと加えるみたいなのがいいですよね。でこの乾燥肌のこう血が足りない血虚の場合は、
暗いもの全般っていうのは血を補う力があるとされていますので、はい、これから食べることが増える黒豆とか、
黒豆、
あとは黒きくらげとか、はい、黒ごまとか黒砂糖なんかはちょこちょこ意識して日々の食事に入れていただければいいなと思います。
黒いものなんでね、黒いものってこう腎にもいいというふうに言いますけれども、はい、黒い食材ってその血にすごく潤うためにいいんですね。
そうですね、血の元になりやすいと考えますね。
じゃあなかなか黒いのってこうパッとはこう緑のものって取りやすいですけど、はい、黒って探すと黒豆、
黒ごま、
黒きくらげ、
黒砂糖
か、
はい、あと牡蠣ですね。この時期だと
貝、牡蠣、あ、そこもいいんですね。
はい、該当します。
なるほど。黒砂糖とかね、例えば紅茶に黒砂糖をちょっと入れるとか、
そうですね、紅茶に黒砂糖なんかもおすすめですね、うん、
はい、これね、今女性みんな冷え、この寒がり、また冷え性あると思うんですけど、これにはどういった対処法がありますか？はい、
そうですね、寒さにやられている場合はまず一つ、冷やさないように日々の生活習慣を心がけることですね、
はい、
薄着をしないとか、ちゃんとしっかり靴下を履くとか、はい、足首なんか出てると体すごく冷えやすいので、うん、素肌を外気にさらさないように気をつけてください、
はい、
で加えてお風呂に入る、半身浴をするなどとともに、はい、体を温める食材、例えば熱が強いもの、肉でいうとなかなかこの辺じゃあんま食べないかもしれませんけど、羊の肉なんかはラム、うん、マトンとかラムですね、
はい、
温める力が強いので、
はい、
そういったものも適宜取っていただいて、一般的に手に入りやすいものだったら、鶏肉は温める肉とされていますので、はい、お腹を温めてくれます。あとは生姜とかシナモンとか、そういったものも取り入れられるといいかもしれませんね。
やっぱりね、冬になるとね、シナモンっていろいろアップルシナモンとか出てきますけど、やっぱり体を温める作用がすごく強いですね、はい、温める力が強いです。じゃあそういうものをちょっとこう複合的かもしれないですけど、今のバランスよくしてこう便秘で自分がどのタイプかっていうのを、
はい、なかなか判断するの難しいかもしれませんので、ぜひよろしければ専門家、漢方の専門家に相談していただくと、このタイプですよっていうのを教えてくれると思います。
でも今全部先生が教えていただいたことって全部やったっていいぐらいの感じぐらい ね、ポイントですもんね、はい、
どっか副作用とかも別にないですし、
ないですもんね、はい、やっていただければと思います。はい、次、質問4、メンタルが弱くこの時期は特に気鬱になりがちです。気を巡らせるためにおすすめなことを教えてほしいです、
はい、
今ねちょうどこの気ストレスな時のお話ありましたけれども、はい、他に先生ありますでしょうか？
やっぱりこの時期はとおっしゃってるので、この時期の特徴としては日照時間が少なくなっていることですね、
はい、
だから太陽のエネルギーがちょっと弱くなってる状態で、太陽のエネルギーっていうのは陽気です、はい、陽気って陽気なやつとかっていう言い方をしますよね、うん、元気がなくなって気鬱になりやすいという状態です。ですから日光が出ている時は貪欲に太陽を浴びるっていうのを意識していただくのも一つ大事なことです。
もう本当にこの冬はちょっとみんなそうですよね、も
う、そうですね、
陽気が前回教えていただいた陰陽の陽の気がもともと大気に少ないから、はい、それをより取りに行くっていうことを、そうですね、もう
積極的に取りに行っていただいて、朝になったカーテン開けていただいて、
はい、
でしっかり深呼吸していただくっていうことが一つ大事なのと、
日向に行くってことですね。
そうですね、日向に行って、うんうん、で食事する時もできるだけ窓際に、はい、で食事を、日が当たるところで食事していただくようにするのが良いかなと思います。
それがやっぱりこう体の中に陽の気を取り入れる 生活習慣ということですよね。
そうですね。あとそうすることによって朝しっかり日光を浴びることで夜眠たくなりやすくなってきます。で、気鬱になってくるとどうしても夜の方が起きてる時間が長くなってしまって昼夜逆転する方も多いんですよね、はい、そうすると先ほど陽気のエネルギーは全然どんどん足りなくなっていきますので、はい、昼夜逆転を極力避けるようにしていただいて、ちょっと辛くても朝早起きをするという習慣をつけていただく方がよろしいかなと思います。
先生がずっとおっしゃってる10分でも早く出るっていう
10分でも早く出る
ですね、はい。まあ、確かになんかあのうつうつしてるとむしろ夜の時間をなんかこう長く しがち
なんですよね、はい、
それをやめても寝てとにかく朝ちょっとこれが無理でも早く起きるっていうのが夜泣きを取り入れる、
はい、ここから悪化させないためのコツです。
はい、ありがとうございます。質問後なんですけれども、先生のおすすめの効能茶を知りたいです。よもぎ茶とかてんてんてんっていうことなんですけれども、
はい、そうですね、いくつかあるんですけど、この時期ですとやっぱり黒糖と生姜を使った養生茶なんかもおすすめですね、
はい、
お湯に生姜を少しスライスして入れていただいて、ことことと 5,6 分ちょっと煮て、そこに黒糖を溶いて入れる養生茶っていうのは、はい、よく冬場中国なんかでは飲まれます。
冷え
の、そうですね、補欠の力がある黒糖と、うん、そして温める力がある生姜を合わせたあのお茶ですので、
簡単ですもんね。
簡単です、
はい、
あとはそうだな、もし無農薬のみかんなんかが手に入れば、はい、そのみかんの皮を乾燥させていただくと、はい、みかんの皮、乾燥したみかんの皮っていうのは陳皮という漢方の生薬になります、
はい、
でそれを使った養生茶なんかもできます。その乾燥させたみかんの皮を粉砕するのに砕いてしまって、お湯に入れて、まあ、3から5グラムぐらいですかね、
はい、
でそれを3から5分ぐらいまた蒸らしていただいて飲む、はい、そうすると胃腸の動きを良くしたりとか気分をちょっとすっきりさせたりする養生茶ができますので、
へー、農薬のみかんが手に入れば、
そうなんです、
ぜひ捨てないで、
捨てないで、
そこでこう乾かしておくだけでいい
んですか。そうです、乾かしておくだけで大丈夫です。
それすごい、あの SDGs 的に
皮も、そうですね、皮も使います。
でね、お湯をあの入れてたらもうチンピ茶になるってことですね。
はい、
もう一つ
ありますか。あとはそうですね、いちごがそろそろスーパーでもあの並び出したので、
はい、
いちごと紅茶を使ったお茶なんかも、
いちご紅茶、
いちご紅茶、ですね、
はい、
いちごというのはあの実はあれ本来旬は初夏なんですね、はい、4月の終わりか5月ぐらいが本来の旬なんですけれども、
はい、
であれ、いちごには涼性、あの冷ます力があります、
はい、
こもった熱を取ったり炎症を沈めたりする力があるので、
はい、
この時期多い喉の痛みに使うのも一つの手なんですよね、
はい、
ですからちょっと喉がイガイガするなと思ったら、はい、いちごと少しレモンと氷砂糖を入れていただいて、
はい、
でそこにあの紅茶と一緒にお湯を入れていただいて、
はい、
ちょっと待って、でそれを飲むと、で氷砂糖も喉の炎症を取る力があるというふうに薬膳では考えられていますので、
はい、
いちごの涼性って冷ます性質が紅茶温性なので相殺されて、そんなに冷えにくい、はい、あのお茶になりますので、
中和ってる、
中和されます、はい、のでうまく使っていただけたらなと思います。
なんかお子さんとかいいですね。
そうですね、まあ、紅茶のカフェインがねちょっと気になるところなので、あ、まあ、お子さんの年齢によっては使える場合もあるかなと思います。
でもね、いちごとレモンと紅茶ってすごい美味しい、氷砂糖入れたら本当に美味しそうだなと思ったんで、
です
今ねかなり咳、
はい、多いですね、
あの炎症を起こしている方多いと思うので、これとってもいいですね、
はい、すぐに使えるかなと思います。
いちごとレモンですね、で氷砂糖入れて、
はい、
で紅茶で飲む。先生ありがとうございます、
はい、
この冬のね養生、皆さんこれなんとなくこう聞くとやってみたいなって、簡単だなって思いますもんね。
はい、そうですね、できることをぜひやっていただけたらなと思います。
ありがとうございました。の、ね、新刊ね開運養生12ヶ月では1年の12ヶ月の暮らしに沿ってこう、ね、先生が今教えてくださったようなこうおすすめの食材とかアクションとか、あと暮れの鳥さんが教えてくださってるこう占い の、 この開運日とか、いろいろ本当に詰まってますのでね、ぜひ皆さん12月23日も発売されてますので、ぜひ手に取っていただければと思います。先生もこのもう一度この開運養生の読者の方に何かメッセージお願いできますか。
はい、養生は難しいものであったりとか、なんかあの X なんかで投稿しているとあれもダメこれもダメみたいな風に聞こえている場合もあるかもしれませんが、養生というのは禁止食材とか禁止事項を作るものではなくって、 好きな時に好きなものを食べてもびくともしない体作り、健康を維持するための方法ですので、はい、無理せず楽しんでいただきながら自然を感じつつ生活していただきたいんですね。でそのためのヒントというのを今回の本にはたくさん散りばめてありますので、はい、ぜひぜひご自身の中で何かちょっと気の合うものといいますか、はい、これは楽しそうだな、やれそうだなと思ったことは取り入れていただいて、まあ、無理はしなくていいので、はい、楽しんでいただけたらなと思います。
この本当に不調がないっていうことが本当にこう開運へとつながりますし、こうやる気が起きてきますよね。やっぱり体が不調だと、ね、なんか気持ちも前向きにならないですし、
はい、
本当にこの養生することが開運につながるっていうの、ね、セットの本なんですよね、
はい、運がいい状態ってなんかいろんないいことが舞い込んでくるのを運がいいというと思うんですけれども、うん、はい、その状態になるにはいろんな人に出会ったりいろんなところに行ったりずっと部屋の中に行ったらやっぱり運は舞い込んできませんからね、
はい、
でそのためには体が健康であることがとても大事なので、
はい、
開運であることと健康であることっていうのはほぼイコールである、
うん、そうですね、うん、
なのでぜひぜひ両方とも来年はいい年にしていただいて、
はい、
そして元気で健康でいただくためにもぜひこの本を活用していただけたらなと思います。
そうですね、隣に置いていただきたいですよね、
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせがあります。楽天ブックスではこの本のイラストを描いてくださっている人気作家鳥の子さんによる十二支の特別開運ポストカードを12枚セットにした限定グッズ付き書籍もご用意しております。さらにこの番組をお聞きいただいているリスナーの皆様へこの新刊開運養生12ヶ月を桜井先生と暮れの鳥さんのサイン入りで3名様へプレゼントさせていただきます。応募期間は本日より2025年1月6日月曜日まで、メールアドレスlife@wani.co.jp スペルは life@wani.co.jp までお名前とご住所、電話番号をお書きの上お送りください。ご応募お待ちしております。ここまでのお相手は青柳ゆきと
桜井大輔でした。
桜井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。